小勝ひろと申します。
この長い恋のトンネルに光が見たいんです。君と
皆さんこんばんは。1ヶ月ぶりですね。ですね、私事なんですけど、まあ、このラジオ私事しか言ってないんですけど、ちょっと前に気温差で風邪をこじらせてしまって、ちょっと声がガラガラっていう声で伝えないといけないので、ちょっと声鼻声気味やしガラガラなので、ちょっと聞き取りにくいかもなんですけど、皆さん最後まで聞いていただけたらと思います。なんか前この話したかは忘れたんですけど、気温差というか、まあ、電車の中の冷房が私すごく苦手で、なんかこんな電車のイベントとか出させてもらっといてこんな言うのあれなんですけど、すごく寒いじゃないですか。めっちゃ苦手で、弱冷車乗るんですけど、それでも寒くって、夏場でも長袖を基本的に持ち歩いてます。本当にダメなんですよね。もう6月、この収録日の6月の時点で風邪ひいてしまってるので、多分7月8月もまた風邪ひくんやろなって思ってます。で、今聞こえるかな、雨の音とかって聞こえないかな。今ちょっと収録日雨降っちゃってて、でツイッターに書いたんですけど、このお気に入りの傘が折れたんですよもう本当に悲しくって、ちょっと前にすごい雨風きつい日があって、まあでも可愛い傘を持ちたいからって言って調子乗って持ってったらボキって折れちゃって、もう前側の傘の前側が折れたんで、なんか顔面に当たりそうなぐらいの勢いで折れてしまって、もうすごくショック。でもね、実は新しい傘を買いました。それお気に入りなんで、もう古いの捨てちゃいました。お気に入りあったけど一瞬置いとこうかなって思ったんですけどね、なんか飾っとこうかなって思ったんですけど、まあなんか折れてるのをちょっとね置いとくのもあれかなと思って捨てちゃいました。はい、そういう話です。
この番組は KSR 神戸シーサイドラジオが全国の皆様にお届けします。
はい、では本題に入っていこうと思います。今日お話ししたいのが、この前の6月8日、8日に行われた小勝ひろの初のスタイルブックの販売会のイベントの話を今日はしていきたいと思います。まあ、聞いてくれてる人の中で来てくださった方もいると思うし、ちょうどそのイベントの当日の夜にラジオの放送があったので、それ聞いてくれた方もいると思うんですけど、イベントどんな感じやったんかなっていうのをちょっと軽く話しつつ、裏話というか、裏側こんなんだったよとか、準備までこんなんだったよっていう話もちょっとできたらいいかなって思ってます。はい、イベント当日、やっぱ私雨女なんですかね、雨降ってたんですよね、当日もなんかしかも結構な量降ってて、まあ中やったから全然いいんですけど、なんか気分的にやっぱ雨っていうのはちょっとテンション下がりましたでも打ち合わせをしてるぐらいで晴れてきて、そうイベント会場に行くまではずっと晴れてる状態だったんですよ。だから皆さん来る時も多分降ってはいなかったかなと思うんですけど、イベントの場所は大阪の福島駅、 JR 福島駅から歩いて10分ぐらい、結構遠いんですよね、これが思ったより遠くって、セカンドスペースポスト831っていうとこ831はこれスタジオ名なんかな、部屋の名前かな、ちょっと忘れたちょっと忘れちゃったけどっていうところでやりました。皆さん多分駅から結構歩いてきてくださったと思うんですけど、会場が3階やったかな、確か3階かなんかで、上がってすぐ まあ、エレベーター開いたらもうすぐそのスタジオというかお部屋があるんですけど、めちゃくちゃ可愛くって、私は下見に行けなくって、代わりに別の人が行ってくれてその写真を見たって感じなんですけど、もう写真通り可愛いスタジオでした。すごい、なんか入ってすぐ右側に大きい黒板があるんですよ。これ映えるねって言ってたんですけど、その黒板があったりとか、あとなんか謎にポストもありました。よくわかんないポストもあったりとか、なんか部屋の感じがすごい気のぬくもりが溢れる感じですごい可愛かったです。で、まあ、準備に取り掛かるってなったんですけど、結構準備の時間っていうのが短くって、お客さんが入ってくるまでの時間がすごい短かったので、ちょっと急ピッチで準備をした感じになるんですけど、私は何をしてたかというと、スタイルブックをひたすら袋に詰めてました。シュッシュッシュッシュッって、もう職人でしたね、あれは。何分で全部これを入れれるかみたいな自分との戦いで、一緒にそのイベントしてくださった半熟ブラッドさんとか、あと撮影班のアキくんとかがいろいろ準備してくださる中、私は無心で入れ続けるっていう、端っこの机でずっと入れてました。で、まあ半熟さんとかがスタジオの中の会場設置をしてくれてたんですね。で、黒板、さっき言ってた黒板に、なんかちょっとイベントっぽく、なんかよくあるじゃないですか、サイン会とかで後ろに、なんて言うんですかね、なんとか書店みたいなの書いてあるの。あれを作ろうって言って、葵さんが作ってきてくれたんですよ。めっちゃ可愛いの。北進書店って書いてある、架空の書店なんですけど、北進書店って書いてある、そういう壁紙というか、作ってきてくださって、で貼ったらなんか思ったよりもぽくなってしまって、すごくもうずっと私は始まる前からずっと写真を撮ってました。あれ可愛いなと思って、葵さんのセンスが本当に可愛い。そうですね。であきくんがなんか映像だったりとか BGM 音響の準備をしてくださってて、で本当に1時間もなかったんかな、確か1時間もないぐらいでもうお客さんが入ってくる時間になったので、私は裏の控室で待機をしてました。ただやっぱね、なんかお客さん、声がすごい大きいから全然聞こえたし、誰が入ってきたっていうのすぐ分かりました。めっちゃ面白かった。あの人来たわって思ってました、裏で。でイベントスタートまで30分ほど私は裏にいて、まあ皆さんのお話をちょっと聞きながら裏側にいました。イベントが始まって、まず1個目のプログラムというかが、あの半熟さんのステージオープニングアクトで始まりました。これも私はステージというか会場側では見れなかったんで、裏側から聞いてた感じになるんですけど、掛け声の大きさがすごかった。私も一緒に混ざりたかったなって思ったんですけど、めちゃくちゃ盛り上がって、もう会場がもうあったかいとか通り越してもう熱い雰囲気になってました。もう半熟さんありがたい、本当に。盛り上げ上手ですよね、やっぱ。夏美さんの、MC もそうやし、演技じゃないや、パフォーマンスもそうやし、すごい盛り上げ上手やなと思って後ろから聞いてました。で、まあ会場も温まったところで私を呼び込むっていう時間になったんですけど、裏側の扉、裏側に控室に行く扉のすぐ目の前で私半熟さんの演技聞いてたので、お迎えに来てくれた宇佐さんが扉開けてめっちゃびっくりするっていう、え、ここにおったんかよみたいな。めっちゃびっくりしたし、私もびっくりしたし、急に開いて宇佐さんが一番びっくりしてたかな。で、こがちゃんって言って呼び込んでもらって、ステージ会場に入りました。もうみんなあったかいですね。ちょっと見慣れた顔がいっぱいあったのですごい安心しました。ほっこりというか、あの人来てくれたんやとか思いながら、次のプログラムが まあ、もう早速トークショーというか、半熟さんの夏美さんと葵さんとの掛け合いで制作秘話をいろいろ話しました。なんか夏美さんがすごいいい感じのスクリーンの映像画像を作ってくれて、それを元に話したって感じですね。なんか面白い写真がやっぱちょっといっぱいあったからすごい笑われたイメージでした。面白い写真というか、多分撮影のオフショットとかをすごい並べてたんですけど、なんかあまりにも食べてる写真が多くって、これはほんまにスタイルブックなのかみたいなとこはあったんですけど、まあでも食べ物あっての小勝ヒロになるんで、まあ、そこは多めに見てもらって、ほんまにね、3分の2、4分の3ぐらいは食べ物持ってて、それ夏美さんにもいじられましためっちゃいじられたそう、ドーナツ持ったりとか、ハンバーガー持ったりとか、撮影も楽しかったです。やっぱり食べ物あったんで余計に。今回のスタイルブックなんだろう、私がこういうの撮りたいっていうのを、その撮ってもらうカメラマンさんに伝えて、もう完全に自己プロデュースというか、衣装も自分で用意して、で、あと小物だったりとか、ちょっとした小道具も自分で全部用意しました。結構こだわった方だと思いますいつもあんまりこだわりってなくて、撮影結構カメラマンさん任せにするんですけど、今回だけは結構こだわりましたね。衣装とかも何着か変えた時もあったし、小物も結構こだわって選んだので、それも含めてスタイルブック買ってくださった方は見てくれたらいいかなって思います。で、その後だったかな、小勝ヒロクイズっていうのをしたんですよ実はまあ10問ぐらい、10問もあったかな、10問程度のクイズになるんですけど、まあ、もちろん景品付きで、最後何問正解というか、一番正解数が多かった人には景品をプレゼントみたいな感じだったんですけど、まあ序盤のクイズは結構みんな当たってたんですね。誕生日はとか、血液型はぐらいの、まあ、軽めのクイズだったので、まあ勘で当てた人とか、周りの空気で手挙げた人とかもいると思うんですけど、後半のクイズがまあまあ難しくって、しかも結構どうでもいいクイズというか今一番ハマってる食べ物みたいな、居酒屋メニューだったんですけど、全部全部好きは好きなんですけど、特に今マイブームのやつを選べみたいなもうどうでもいいですよね正直、ほんまに入浴時間はとかちょっと自分でも面白かったです、あれ。そう、スクリーンに小勝ヒロの入浴時間はみたいな、 ABC どれでしょうみたいな感じで、みんなのどれでもよくない感がやばかったそう、まあでも見事当ててくれて、結構何問正解の人がいたんだったっけな、なんか6問とか7問、10問ぐらいあって、6問7問ぐらい当ててくれた方がいて、まあほぼほぼ後半勘やと思うんですけど、それでもなんか当ててくれて景品をゲットして喜んでくれたので良かったです。確か上位3名に景品があって、1個が私が北上久子ちゃんの誕生祭で書いた色紙と、もう1個が、まあ、ちょっと私の面白い写真が貼ってある色紙で、3つ目がセンスなんですけど、センスにうささんが私の似顔絵を描く、その私の似顔絵付きのセンスっていうのがありました1個。いや、私あれが一番いや一番いいんちゃうかって思いましたけどね。なんか筆ペンでいい感じに描いてくれてたんですよ、似顔絵を。ちょっと怖かったんですけど顔で、なんかうさぎさんのハンコが押してあって、すごい味のある感じで、もちろんそれに私もサインしたので、まあ夏はその景品もらった人を使っていただけたら嬉しいなと私の似顔絵付き、私が描いたんではないのでね、うささんが描いてくれました。はい。で、その小勝ヒロクイズも、まあ、結構盛り上がりましたね、あれ。面白かった。なんか、 自分のクイズって面白いですよね。そんなんすることないから。はい。でその後北進キューズ、北進急行の女子グループで生まれたアイドルの新しいミュージックビデオをお披露目をしました。なんかね、前回はあのキリンレモンでちょっと海沿いを歩いてるような MV だったんですけど、今回は北の偉人館で撮影して、多分この前のラジオでちょっと話したかな、偉人館のあたりで撮影したものを今回初お披露目ということで、ちょっとね前と違ってポップな感じなんですよ。曲もポップやし、 MV もすごい、前しっとりしてたけど今回ポップな感じで、結構みんな跳ねてます。3人ともぴょんぴょんぴょんぴょんしてる。なんか夏美さんは想像できるんですけど、ひらまちゃんがなんかすごいテンションでぴょんぴょんしてるの初めて見た気がする。結構普段なんていうか、おとなしいじゃないけど、うん、まあおとなしいというか、そんなキャッキャキャッキャはしゃぐイメージがなかったので、あ、ひらまちゃんが飛んでるって思いながら私は見てました。でその MV にまあ要所要所で決め台詞というか、なんかちょっと、うん、まあ普段絶対言わへんやろっていう決め台詞があって、そこも見どころです。 YouTube に載ってると思うのでぜひ見てください。まだ見てない方も、3人ともちゃんと決め台詞があるんですよ。1個ずつ担当しててめっちゃ面白いです。ちょっと私めっちゃ恥ずかしいからあんま見たくないんですけど、ただ夏美さんとひなまちゃんが言ってるのはすごい可愛いし、夏美さんに関しては本家かなっていうぐらい決まってるんで、ぜひ聞いてください。最後のセリフが私はめっちゃ好き、気になった方はぜひチェックしてください。はい。でプログラムが大体結構終わってって、制作費は小勝弘クイズで MV の初お披露目が終わって、なんかちょっとサイン会に移る前にちょっとした締めというか、トークとかもしてたので締めがあったんですけど、ここでまさかのサプライズで、このイベントが6月8日だったんですけど、その前の週になるのかな、私5月29日が誕生日で、その誕生日のお祝いをサプライズで、そのスタイルブック制作委員の人が、皆さんがサプライズでプレゼントを用意してくれてて、色紙とあとお花の入浴剤をもらいました。めっちゃ嬉しかったです。あれなんか誕生日終わったんで、結構誕生日だったことも忘れてて、年取ったことも忘れてたんですよ。忘れようとしてました、年取ったっていう現実を受け入れたくなさすぎてやったんですけど、いやーでもやっぱあんな風にお祝いされるのは嬉しいですね。うん、なんかサプライズだったのもあるし、色紙が嬉しかったです。ど真ん中に私の写真があって、それぞれメッセージが、結構みんななんか、うん、いい感じの言葉を入ってくれてて、なんかうささんのでもメッセージはちょっとじわじわきました。なんかうささんらしいなって思ってすごいじわじわきたんですけど、そうで、あのその小勝弘クイズでもあったように、入浴時間みたいな、私お風呂入るのがすごい好きみたいな、お風呂の時間がすごい至福の時間っていうことを話してたので、初めもらった時花束やと思ってたんですけど、そのお花自体が入浴剤になってて、お花をまあ湯船に浮かべたら入浴剤として使えるよっていう、めっちゃおしゃれなやつでした。めちゃくちゃいい匂いしました。多分その日やったかな、その日か次の日ぐらいにも早速使っちゃったんですけど、でもなんかちょっと切ない感もありましたね。花束をファってまあ湯船に入れたらどんどんどんどん溶けてって、あーなくなっちゃったって切なかったけど、まあすごいいい匂いで、なんかとりあえずもうおしゃれやなって思いました。その発想が、花束じゃなくってそのお風呂を入るのが好きやからっていう入浴剤にしてくれた半熟さんとかあきくんのセンスが素晴らしいと私は思いました。いや嬉しかったです、あれは。でイベント自体、そのサイン会をするために一回締めというか中締めみたいな感じで締めて、でそっからまあ1時間ぐらいですね、サイン会だったりとか、あと半熟さんの物販もありました。あのさっき 最初に言ってた北新書店っていう壁の真ん前でサインとグッズ販売をして、でサイン書いたらその北新書店のところで写真を撮るみたいなのをしました。結構なんかサイン、まあ、順番にその席の1列目2列目3列目でやってたんですけど、何やろ、一人一人と喋る時間っていうのが結構あって、買ってくださったそのお客さんに対していろいろ喋る時間があったので、すごいあの時間有意義やったなって思います。この前来てくれましたよねだったりとか、なんか5冊買いましたみたいな強者も現れてそう、これ誰々の分でみたいな言ってましたうん、お使いですよねもはや買ってきてっていう。そうで、まあ、1冊買ってくれた方はサインで、で2冊目3冊目でいろいろ特典がついてて、その特典を欲しいって言ってくださって、その2冊3冊買ってくれた人がいっぱいいたのでめちゃくちゃ嬉しかったです。なんかイベントにその何ですかね、来るよってチケット買ってくれた人で、まあ、最初に3冊買うよって言ってくれてた人が何人かいたんですけど、そのイベント当日に実際にそのスタイルブックを見て、あと2冊欲しいだったりとか、あともう1冊欲しいって言ってくれたのがすごい嬉しかったです。なんか、うん、作ってよかったなーってすごい思いました。食べ物多いけど、食べ物のカタログみたいになってしまったけど、なんかそうやって欲しいって言ってくれてる人がいっぱいいて嬉しかったです。はい。で、後から聞いたんですけど、まあ、会場イベント自体お客さん全員男の人だったんですけど、実は女の人で一人買いに来てくれた人がいてて、ちょっとその男の人ばっかりのところに女一人で入るのはって言って、イベント自体は参加しなかったみたいなんですけど、イベントそのお客さんが入る時間になったぐらいのタイミングで一人買いに来てくれた人がいたみたいで、後からそれツイッターで載せてるのを見て知ってすごい嬉しかったです。なんか女の子が買ってくれてるっていうのが、私も結構なんだろう、モデルさんだったり女のモデルさんとか女優さんのスタイルブック見るのが好きでよく買うんですけど、なんかそういう感覚で買いに来てくれたのが嬉しかったです。そうなんですよ、ただちょっとサインができなくってイベントに参加してなかったので、そう、また会ったらぜひサインするので会いましょう聞いてくれてたらいいなで、サイン会もう30人ぐらいいたのかな、え、何人ぐらいいたかな、30人いかないぐらいいて、まあ、全員終わってサイン会がで、まあ、せっかくその北新書店っていう壁もあるし、みんなで記念撮影というかスタイルブック制作委員会のイベントを作ってくれたみんなで撮影会しようみたいななったんですけど、ほんまの記者会見みたいでした。あれずらーって目の前にお客さんが並んでてパシャパシャパシャって、めっちゃあの光景面白くて、夏美さんがその私たちを撮っているお客さんを撮るっていう写真撮り合いっこみたいになってました。めっちゃあの光景なんか芸能人っぽいなって思いました、あの時で。その壁紙に実はサインも書いたんですよね、私大きいサインを書きました。またなんかで使えたらいいなって思ってます。結構大きく書いたので、あんな可愛い壁紙に書いてよかったのかって今でもちょっと思いますけどはい、そんな感じでイベントは終わりましたね。最後まで結構盛り上がったとかワイワイ喋りながら終わった感じになりましたね。すごい楽しかったからもう一回やりたいですね、なんかああいうイベント。そう、そのスタイルブック制作委員会の夏美さんが次はカレンダーを作ろうっていう提案をしてくださって、小勝ひろのカレンダーっていう月ごとにシーズン別の私が出てくるみたいなカレンダーを作ろうって言ってくださって、カレンダーっていう発想があんま私になかったので、ちょっとやってみたいなって思いました。確かにカレンダー。なんかでもアイドルとかはカレンダー作ってるイメージですけど、モデルってカレンダー作ってるんですかね？どうなんやろ。まあでもぜひやってみたいですね、カレンダー作成は。なんか、 今回イベント終わっていろいろしてみたいなっていうことが増えたりとか、またこれしたいなとか思いました。スタイルブックも、なんだろう、今回やっぱり、何ですか、初めてだったし、まあページ数的にそこまで多くないものになってしまったので、なんか次は結構しっかりしたものを作りたいなだったりとか、スタイルブックだけじゃなくて写真集を作ってほしいみたいな。やっぱ女の子からしたらスタイルブックの方が見やすいんですけど、男の人はやっぱ写真集の方がわかりやすくていいのかな。作ってくださいっていう声があったので、まあ、写真集もできたらいいかなって思います。それがまたね、なんか、小勝弘のイベント第2弾みたいな感じで、またイベントでサイン会とかできたらいいなって思ってます。その時またあれですよね、北新書店の壁紙使えますよね。ちょっと使い回しになっちゃうけど、サインしちゃってるけど、ぜひぜひやりたいなって思います。ぜひその時は皆さんに来ていただけたらなと私いつも大事なとこで噛むわはい、そんな感じですかね。いや本当に楽しかったもう楽しかったなっていう、なんかまあ準備とかもすごいいっぱいしてくださって、半熟さんとか大変だったと思うんですけど、全然嫌な顔せずに、しかも半熟さんたちも楽しかった、またやろうねって言ってくれたのが一番嬉しかったです。もう疲れた無理って言われたらどうしようかと思いましたまた一緒にやろうねって言ってくれたので、まあ私のイベントじゃなくても、なんか半熟さんのイベントだったりとかになんかお手伝いとかできたらいいかなって思ってます。ぜひその時は私のファンの方も、半熟ブラッドさんのファンの方も来てもらって、なんか交流できたらいいですね。みんなでワイワイ楽しそう。オフ会とかもしたいですよね。この前ちょっとオフ会とかやってみて楽しかったので、ぜひまたやりましょう。イベント企画するのはちょっと私苦手やけど、やりたいなって思います。
この番組は KSR 神戸シーサイドラジオが全国の皆様にお届けしました。
はい、いや今日も時間通りに行けたんじゃないですかね、多分割といい感じやと思うんですけどはい今日の番組の感想は、またいつも言ってるんですけど、感想や質問はメールアドレスのから問い合わせてるので、ぜひ送ってください。メールアドレスが、こがちひろ @ksrradio.com。あれ？ハイフン言ってないわ。もう一回言います。こがちひろ@ksr-radio.com。わぁ、間違えた。わぁ、今まで間違えたことないのに間違えちゃった。2回目に言ったやつね、皆さん送ってください。恥ずかしい。なんか、まあ、いつもなんですけど、ちょっとジェスチャーやっぱ治らないですね。ラジオするときの。別に映像撮ってるわけじゃないのに、やっぱ、ジェスチャーも手の動きも落ち着きがないなって思うし。あとこれ収録してるのお昼前なんですけど、めっちゃお腹鳴ってるんですよ。聞こえてないですかね。それがめっちゃ不安で。結構、喋ってる間2、3回大きい音でグーってなったから、もしかしたら入ってるかもしれないまあ入ってたらお腹鳴ってるわ、かわいいかわいいぐらいであったかく聞いててください。もう恥ずかしいめっちゃ噛むし、めっちゃお腹鳴るし、まあ、ジェスチャーは見えてないからいいんですけど、全然ジェスチャー治る方法ないですかね。手を膝の上に置いてたらいいんかな、ずっと。いや、ちょっと無理な気がする。絶対動いちゃう。はい、ぜひぜひさっきのメールアドレス2回目に言った方に番組の感想、質問送ってください。次何話すとかも全然決まってないんで、いつもほんまに収録の1週間前ぐらいとかに、わぁ、何話そうかなって決めてる感じなので、全然皆様からのリクエストもお受けしておりますので、ぜひぜひ送ってきてください。はい、ちょっと声もガラガラの中、最後まで聞いてくださって ありがとうございました。また次1ヶ月後ですね。はい、それではまたお耳にかかりましょう。バイバーイ。